ॐ ज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयं उज्जीरये
ततो जयं उज्जीरये।
Reading from the Srimad Bhagavatam, 7th canto, this is the 10th chapter, Prahlad, the best among exalted devotees. We take up today at text number 56, we'll be going all the way to
59.
I'm going to read the translations until we get up to 59, starting with 56.
じゃ、56章から始まって59章までその解説のところを一応読んでいきます。
Thereafter, when the demons had begun to destroy the higher planetary systems, the rulers of those planets went to Lord Shiva, fully surrendered unto him and said, Dear Lord, we demigods living in the three worlds are about to be vanquished. We are your followers. Kindly save us.
はい、翻訳読みます。その後、悪魔たちが上級惑星系を破壊し始めると、これらの惑星に住んでいる支配者たちは、シヴァのところへ行き、彼に完全に身を委ねて言いました。愛する主、3階に住んでいる私たち半身たちは今にも負けそうです。私たちはあなたに従う者たちです。どうか私たちを救ってください。はい、終わりました。
The most powerful and able Lord Shiva reassured them and said, Do not be afraid. He then fixed his arrows to his bow and released them toward the three residences occupied by the demons.
最も強力で能力のあるシヴァは彼らを安心させて言いました。恐れることはない。それからシヴァは弓に矢を固定させて悪魔たちが占領している三邸宅に向けて矢を放ちました。はい。
The arrows released by Lord Shiva appeared like fiery beams emanating from the sun globe and covered the three residential airplanes which could then no longer be seen。
主シヴァが放った矢は太陽から発散する火の光線のように見えました。そして3機の邸宅のような飛行機を覆いました。そしてその飛行機はもはや見ることができませんでした。はい。
59, I'll do the word for word first. Tae
By
those fiery arrows,
by those fiery arrows.
これら括弧火の矢によって
Shrista,
Shrista,
being attacked or being touched.
Being attacked or being touched.
Yasavaha,
Yasavaha,
without life.
Seimei no nai.
Sarve,
Sarve,
all the demons.
All the demons.
Subete no akuma tachi.
Subete no akuma tachi.
Nipetu
fell down.
Hirefushita.
Sma.
Sma.
Formerly.
Mukashiwa.
Mukashiwa. Pura Bukasaha.
Pura Bukasaha.
Being the inhabitants of the above mentioned three residential airplanes.
Being the inhabitants of the above mentioned three residential airplanes.
上記の3機の邸宅の飛行機の住民だったので、
タン、
タン、
all of them,
all of them.
彼らの全員、
アニア、
アニア、
bringing, 持ってきている。マハヨギ、
マハヨギ、
the great mystic、
偉大な神秘家、
マヤ、
マヤ、
マヤダーナバ、
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 クーパラセ、
クーパラセ、
in the well of nectar created by the great mystic Maya。
In the well of nectar,
well of nectar created by the great mystic
Maya。
偉大な神秘家マヤによって作られた甘露の井戸の中に。
アクシパ、
アクシパ、
プッ、
入れた、
入れた。タイスプリシタヴィアサバサルベ、
タイスプリシタヴィアサバサルベ、
ペイトゥスマパラウカサ、
ペイトゥスマパラウカサ、
タンアニヤマハヨギ、
アニヤマハヨギ、
マヤクパラセシパ、
マヤクパラセシパ。
Taishpishta vyasa vasarve
Taishpishta vyasa vasarve
Nipe tu sma parakasa
Nipe tu sma parakasa
Tananiya mahayogi
Tananiya mahayogi
Maya kupa rase shipa
Maya kupa rase shipa
Taishpishta vyasa va sarve
Taishpishta vyasa va sarve
Nipe tu sma puraukasha
Nipe tu sma puraukasha
Tam aniya mahayogi
Tam aniya mahayogi
Maya kuparase kshipa
Maya kuparase kshipa
Taishpishta vyasa va sarve
Taishpishta vyasa va sarve
Nipetusmapuraukasa Tananiya mahayogi
Tananiya mahayogi
Mayakuparaseshipat
Attacked by Lord Shiva's golden arrows, all the demoniac inhabitants of those three dwellings lost their lives and fell down. Then the great mystic Mayadhanava dropped the demons into a nectarian well that he had created.
主シヴァの金の矢の攻撃を受けて、これら三軒の住宅地区のすべての悪魔たちは命を落とし倒れました。その時、偉大な神秘家マヤダーナバは悪魔たちに自分が作った甘露の井戸に悪魔たちを落としました。
Purport: The Asuras are generally extremely powerful because of their mystic yogic power. However, as Lord Krishna says in Bhagavad Gita 6:47.Yoginam apisarvesham mad gachanam taratmana shudhavan vajite yomam same yukta tamomataha. Of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. The actual purpose of mystic yoga is to concentrate one's attention fully on the personality of Godhead Krishna.And always think of him, mud, gatanan, taratmana. To attain such perfection, one must undergo a certain process, hatha yoga. And through this yoga system, the practitioner achieves some uncommon mystic power. The asuras, however, instead of becoming devotees of Krishna, utilize this mystic power for their personal sense gratification. Mayadhanava, for example, is mentioned here as.Mahayogi, a great mystic, but his business was to help the asuras. Nowadays, we are actually seeing that there are some yogis who cater to the senses of materialists, and there are imposters who advertise themselves as God. Mayadhanava was such a person, a god among the demons, and he could perform some wonderful feats. One of which is described here. He made a well filled with nectar and dipped.The asuras into the nectarian well. This nectar was known as Mritya Sanjeeva Yatari, for it could bring a dead body to life. Mritya Sanjeeva Vitari is also an Ayurvedic, I'm sorry, Mritya Sanjiva Vitari is also an Ayurvedic preparation. It is a kind of liquor that invigorates even a person on the verge of death.
解説です。悪魔たちは一般的に神秘的ヨガ的パワーを持っているので非常に強力である。しかしながらバガバットギーター6章47節で主はおっしゃっている。ヨギナムアビサルベサムマブガテナンタラトマナスラッダーヴァンバジャテヨマンソンメヨコタタンをマッタハ。すべてのヨーギーの中で大いなる信念を持って私に帰依し献身奉仕をして私を礼拝する者はヨーガにおいて最も親密に私と結ばれる。これこそ無上の境地である。神秘ヨーガの実際の目的は至上人格主神クリシナに完全に自分の注意を集中させ常に主のことを思うこと。マットガーテーナンタラトマーナである。そのような完成を獲得するためにある方法ハタヨーガに耐えなければならないが、このヨーガ制度を通して実行者はある種の普通でない神秘力を達成する。しかしながらアシュラたちはクリシナの献身者にならずにこの神秘力を個人的な感覚満足のために使う。例えばマヤターナバはここでマーハーヨーギ、つまり偉大な神秘家であるが、彼の仕事はアシュラたちを助けることだった。現在では物質主義者の感覚を満たすヨーギや自分が神であると吹聴する詐欺師もいる。マヤダーナバはそのような人物で悪魔の中の神だった。そして素晴らしい技をしてみせることができた。その中の一つがここに記述してある。彼は井戸に甘露水を満たし、アスラたちをその甘露水の井戸の中に浸した。この甘露水は死体に命をもたらすことができて、ムルティア・サン・ジーバ・ジーバ・イタリとして知られていた。ムルティ・サン・ジーバ・イタリもアイルベーダ的調合薬である。それはお酒のようなもので、瀕死の人にでさえ生命力を与える。はい。
上手です。どうもありがとうございます。オマギャラテバラムシアギャラアンダナサマシャバカヤチャカトゥンダナナタスマイシュヴェヤマハシチェタニアマノビシタムサピタムギリナブタレスワヤムルパーガダマヤムダタティスワパタンティカムアムデハムシリグロスリルタバラカマンシリグロバリシナマンシャShri Ramaham Sarvajatam Sarvajatam Tam Sajivam Sarvaitam Sarvajutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sarvajatam Shri Shakam Vidhanascha Hey Krishna Sandham.It's such a heartfelt honor and pleasure to be back here in this yatra.
でこの奴らに帰ってくることができて本当に心から感謝する気持ちでいっぱいです。
The, all of you here are so dedicated that you keep the process of Krishna consciousness going on so steadily in such a materialistic place.
でここにいらっしゃる皆さんは本当にその天使の心にあふれていてこの物質的なこの場所をで一生懸命こう働いていらっしゃいます。
I was shocked when I came into Tokyo last night and saw how orderly the whole society is here. The cars are perfect, the parking lots are perfect, the roads are perfect.
昨日の日本に来たんですけれども、日本に来た時にこの国のその全てのものが非常にその秩序が整っている。車も完全、人々も完全、道も完全、すべてのものがきれいに整っているというのを見て非常に驚きました。
It's as if Maya Danava himself has created this city.
あたかもね、このマーヤ・ダナバがこの街をこう彼が想像したような感じでしたね。
And if he hasn't personally created it, it's by his spirit that this, place has been created.
で彼がその個人的に作ったのではなかったとしても、彼のそのエネルギーがね、その心がね、こういうものを作ったんじゃないかと思われるほどきちんとしていました。
So, Prabhupada first points out that the asuras are powerful because of their mystic perfections.
で、アスラというのは非常に力があると。それはどうしてかというと、その神秘的な
mystic perfections.
神秘的なその感性を持っているから。
Prabhupada explains what the word mystic means.
でプラバパはここで神秘的ということを説明しています。
Generally, it means something you see others do, but you can't do it.
それは一般的にはその自分はできないけども他の人がやってることという意味ですね。
You see a great singer or musician play an instrument or sing in a way that you could never do, then you think, oh, this is mystic power.
で例えばその偉大なその歌手とかね演奏家が私にはできないけれども素晴らしい音楽を奏でてる素晴らしい歌を歌ってるそれはその神秘的な力じゃないかというふうになるわけですね。
The mosquito also has mystic power.
カニもそういう力があります。
It can disappear whenever it wants and then reappear.
で蚊は自分の好きな時にこう出てきたりねいなくなったりできる。
And suck blood from mammals.
そしてその、まあ、動物から血を吸うんですね。
Thankfully I can't do that.
私は、まあ、そういうことはできませんけれども。
But then Prabhupada goes on to say that the real power of the living entity, that is that which is valuable, a valuable mystic perfection to develop is a sense of love for Krishna.
その人間としてのその神秘的な力というものはどういうものかというと、その神への愛というそういう感覚をね磨くことができること。
And then he quotes Krishna.
そしてそのクリシュナのことをお話ししています。
And what he's quoting comes from the end of the chapter in the Bhagavad Gita that's about meditation.
で、そのクリシュナのことについてどんなことを引用しているかというと、そのバガヴァッド・ギータの最後のところにあるそのクリシュナに対する瞑想についてのお話をしています。
In that chapter, there's a lot Krishna says about the process of meditation.
その最後の章のところでは、でクリシュナはその瞑想ということについて多くを語っています。
All the technical aspects, all the ways in which one has to control the mind and sit in one place to fix the mind at one point.
どうやってその一箇所に座って自分の心をその一つ一箇所に集中させるかというようなその技法ですね。そういうことを説明しています。
But then at the end of the chapter, he says that the person, the devotee, who actually thinks of Krishna spontaneously out of love is the best yogi.
しかしその最後のところでクリシュナが言ってるのはそのディボーティクリシュナの敬愛者ですね。そういう人たちというのはもう自然に何もしなくてもクリシュナのことを考えることができる。それがヨギの中でも最高の人だというふうに言っています。
And Prabhupada emphasizes in that section and also here that the best of what any human being can take from lifeComes from this development of love, developing love for Krishna.
そしてそのバガヴァッド・ギータの最後のところでもまた今日の説でもプラバパとおっしゃってますけれども、その人間としての生を受けた生命体ができる 一番いいことというのは何かというと、神への愛を育むことである。
And for that, there's not a lot of technical information or certainly technological knowledge that's necessary to develop love for Krishna.
クリシュナへの愛を育むには、そのため の, その専門的な知識とか専門的な技法とかということはあまりその教えられてはいません。
The process of bhakti is rather simple.
でバッティの方法というのはむしろもっと簡単なものなんですね。
Krishna says in the Gita, a fruit, a flower, if you just offer it to me with devotion, then I'll accept it.
で、クリシュナはギータの中でも、もう少しほんの一つの花、少しの水、葉っぱ、そういうものを私に心から捧げてくれれば、私はそれを受け取ります。
In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, Krishna talks about karma, jnana, yoga, and they're very long chapters.
でシュリマル・バガヴァタムの第11巻のところではそのカルマ、ヨガ、ギャーナそういうことを説明してるんですけれども非常に長い長いあの説明ですね。
But then he discusses bhakti and the chapter is very short.
でその後でバクティの話をするんですけれどもそのバクティの部分というのは非常に短い文章で書かれています。
バガヴァディ
ータ、バガヴァタム、
バガヴァタ
ム、11キャントはバガヴァタム、
それ今の話はそのバガヴァタムのその話ですね。
Yeah, because bhakti is very simple.
というのはバクティというのは非常に簡潔なものだからです。
And it fulfills all the desires of a human being.
そして人間の持つ全ての望みを叶えてくれます。
And all the other technical knowledge that one may need comes from performing simple bhakti.
そしてその簡単なバクティを行うためのその専門的な知識というものも与えてくれています。
For instance, Krishna says, Suta Goswami says, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janaya Yashuvaya Ragyam Jnanam Chaya Haitukam. If you perform simple bhakti, then naturally you get all the information about jnana and you also get the detachment of the jnani.
その、Suta Goswami は本当にその簡単なバッティをするだけでギャーニーで学ぶ全ての専門的な知識そして、What was the other one?
You get detachment and you also get technical knowledge.
執着というものが取れていきます。
What I mean by technical knowledge is that you're able to see the difference between matter and spirit.
その専門的な知識というのはどういうものかというとそれは物質と精神的なもの の違いが分かるようになるそういう知識ですね。
And in Srimad Bhagavatam 5.18.12
バガヴァタムの第5巻18章の12節でこういうふうに言われています。
Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvar gunasta prasamasate sura harava bhaktasya kuto mahakuna manoratina satitavato bihi. If one performs simple bhakti,then naturally he develops all the good qualities that one gets by trying really hard in a university or studying physics, going into all the details of ordinary knowledge. One gets all that automatically from bhakti.
Bhakti, その簡単なバクティを行うことによって、例えば大学で勉強するそのさまざまなその学問がありますけれども、そういうものから得る専門的な知識というもの、それをすべてのバクティによって得ることができます。
And also one develops good qualities.
で、同時にそのいい質というのも手に入れることができるんですね。
For instance, I read recently, Prabhupada says that forgiveness is a power, a mystic power that's developed by the very elevated brahmanas.
最近読んだことなんですけれども、プラバパトはその許すということはその神秘的な力の一つなんだっけの一つだというふうにプラバパトはおっしゃった。そのバクティをね学んでいく上で発展していく神秘的な力の一つだというふうにおっしゃった。
So I'm just building up a case to compare.The power of simple bhakti with other types of disciplines where one tries to get technical knowledge.
その簡単であるそのバクティとそれからその専門的な知識を得るためのさまざまな その方法ですね。それとのその比較をするためにこのお話をこうやって形付けてお話ししています。
So the Srimad Bhagavatam does mention certain kinds of technological knowledge.
Srimad Bhagavatam の中にはやっぱりある種のその専門的な知識というのも含まれているわけですね。
Like various measurements of time.
で例えばその時間のそのどういう時間がどのくらいかというその時間の 長さですね。
But you'll notice one of the ways to measure a certain period of time is you get a pot and you have to drill it with a golden drill and put a certain amount of water in, and the time it takes to sink will measure a certain time period.
その中で説明されている時間というのは、例えばその時間を測るためにその金の壺に金の棒で持ってこう穴を開ける。でその穴を開けてそこに水を入れてその水がこう落ちていく。その時間を測ってそれがそのまた特定の時間となるんです。そういうような知識が書かれているわけですね。
I always wonder when I hear that, how accurate can that be? I mean, what kind of pot does it have? You know, how big's the drill exactly?
そういう話を聞いたときにね、いやじゃあその壺っていうのはどのくらいの大きさなんだとかね、ちょっとこう疑っちゃうところがあるんですね。
And also we hear sometimes you measure by cubits as a length of your forearm, but whose forearm?
で、あるいはその例えばこの腕のあの前腕の長さでね、そのあの長さを測るとかありますけど、じゃあ一体誰の前腕を基盤にしてね測るんだろうかとか思っちゃうんですね。
So these great sages, they had some technical knowledge.
だから偉大な聖人たちというのはそういう専門的な知識も持っていた。
But they weren't so concerned with it.
でもそのことにはそういうことにはあまり関心はなかったんですね。
Because when you have bhakti and you know the goal of life, what is the use of going into so much detail about the material nature?
で、bhakti のことを知って、そして人生の目的というものを知ったときに、そういう小さな専門的な知識というのは一体どんなね、その助けになるんでしょうか。
Nowadays, in modern scientific studies, there are certain parameters through which one can study material nature meticulously.
で、その現代の科学的なその知識によっては、さまざまなものをね、本当に正確にこう推し量ることができます。
You can measure time in the millionths of a millionth of a second.
で時間というのもね、その100万分の1の時間とかね、そういうのも測ることができます。
Well, what is the use of that?
でもその一体それはどんな価値があるんでしょうか。
Well, there is a use. If you want to develop better and better technology, then you may need this very precise knowledge.
でもちろんそのより良いテクノロジーを発達させていくためには、そういう計量の方法というのも必要かもしれません。
But although the great sages are aware of this knowledge,and how to create machines and so if they know that knowledge exists, they don't need it.
でもその偉大な聖人たちはもうすでにそういう計量の仕方というのをちゃんと知ってた。でも彼らにとってはそういうことはあまり重要なことではなかったわけですね。
Because going too deeply within it can actually be counterproductive.
で、その自分の心の中にずっとこう入り込んでいくには、そういう小さないろんな知識というのはむしろ邪魔になった。
You may become distracted by the material energy.
でそういう物質的なエネルギーによってそのいろんなそういう修練がね妨げられることになってしまう。
Like a physics major, somebody studies physics.
で例えば物理の勉強がありますね。
Now, no offense to any of the physics majors. Some of them are my most revered, the most revered devotees in the world.
でその例えば、まあ、その物理今勉強している人のことをいろいろとにかく言うつもりはありませんけれども、でそのディボーティーの中でも物理の勉強して素晴らしいディボーティーもたくさんいますからね。
But even they have told me in physics you can spend 20 years studying a very small aspect of material nature.
でそのそういう物理を勉強している人がねよく言うんですね。でその物質的なものの中でほんの少しのものをね20年間もかけてその勉強しているとそういう人たちもいる。
And in pure physics you just look at it for the sake of studying the detail.
純粋なその物理学の中ではただその勉強する研究するために物事をこうじっと観察するそういう場合もある。
You might not even understand what it means.
それが一体どういう意味なのかも分からずに。
Because you're looking at such a small part of the material nature.
その物質のエネルギーのほんのわずかな小さな小さな部分を見てるわけですからね。
And even if you have extensive knowledge of material nature,
でその物質自然のその大きな知識を持っていたとしても、
you'll still find it bewildering.
それでも一体これどういうことなのかってよくわからない。
As the first verse of the Bhagavatam says, Kukam.This material nature is bewildering. It's designed like that to be confusing.
で、そのバガヴァタムの最初のところにね、この物質のその性質というのはそういうものなんだと、人を混乱させてしまうものなんだというふうに書かれています。
So therefore, the extensive study and application of these scientific principles to develop more and more technology is No, please.
No, please go ahead.
Yeah, I have to be a little careful what I say here. Just for its own sake, expanding technology and going more into detail in the material nature may not be very productive, ultimately, to help human beings.
そのテクノロジーを発達させるために、そうやっていろいろな物質的な質というものを細かく細かく研究していくということは、宗教的には最終的にはその人の、内面を発達させるためのものにはあまり価値がないかもしれない。
As a caveat, I must say that we're not against technology or science.
Caveat って何？
As a
disclaimer.
Let's just say as a disclaimer.Just to be clear, we're not against technology or against science.
まあでもここであのはっきり言っておきますけども、私たちは科学とかね、そのテクノロジーに反対し、そういうものをその反対してるわけではないんですね。
But unless one knows the purpose behind it and knows how to connect it to Krishna, it becomes a bewildering type of study.
そしてその目的を知らずに、そしてクリシュナとどういうふうにつなげていくかということが分からなければ、それは非常にそのこう混乱してしまう科学ということができます。
And that's partly what this story is about.
で、この話はそういうことについて話していることなんですね。
Because Mahadhanava, who works for the demons, he's a consultant.
で、マヤダナバというその悪魔は、その悪魔のために働いている。
And, and he teaches them how to you know, make modern warfare better and better.
でそうやって彼はその近代的なね、その戦争の武器というのはどういうふうにやったらもっとうまくやることができるかというようなことを悪魔たちに教えるわけです。
I mean, he was so expert. He made this technology to bring people back to life after their body's been.
彼はそういうことに非常に長けていたためにその死んだ人を生き返らせることすらできた。
But, in this story, Vishnu, along with Brahma, come and, reverse whatever he's done.
で、このお話の中ではね、で、ヴィシュヌが、ブラマと一緒に来てね、その彼のやったことを全部この、なんていうの、やり直してしまう。
Everyone thinks, oh, Maya Dhanava is so expert, look what he's done.
で、みんなね、そのマヤダナバのやったことはこんな素晴らしいこと、こんな彼はこんな素晴らしいことをやってるというふうに言っていた。
But then Krishna comes and he shows that, look, it's insignificant what
you've done. で、そこにクリシュナが来て、あ、彼のやったことなんて大したことはないと。
And even next couple verses, the shloka says that whatever's done, by anyone, demigod, demon, human being, or anyone else, is insignificant because Krishna can reverse it any time.
たとえ悪魔がやったり、人間がやったり、半神たちがやったり、いろんなことをやりますけれども、そのあたかも偉大なことをやったように見えても、それは本当は大したことはないと。クリシナが来てそれを全部覆すことは簡単にできることなんだ。
So, one point is that.It's not absolutely necessary to become overly concerned with making one's life in the material world perfect.
だからその一つやることは その物質世界の中で自分の生活というものを完璧にするということはね、あまり大切なことではないということなんですね。
I was at Intel last week.
先週私はインテルに行きました。
I gave a talk there about consciousness.
でそこでその意識ということについてのお話をしました。
Conscious living.
で意識して生きるということについて話したんですね。
And people are very interested, even though they're so absorbed in technology.
でまあ、彼らもね、そういう専門的なテクノロジーに非常に関心があって、そういう仕事をしているわけですけれども、またその意識ということについても非常に関心がありました。
After my talk, we went to the Intel Museum.
で、そのお話の後で、インテルのそのミュージアムに行ったんですね。
And there it shows how the technology has become faster and smaller.
で、そこでもってそのテクノロジーというものがもうより早く、より小さくだんだんこうなってきたという過程をね、そこで見せてもらった。
In fact, there's a formula that shows that every 2.5 years, the size of the technology and the speed, the size shrinks by a half, is it? And the speed doubles.
で、その2.5 years?
Every couple of years, 2.5 years.
2年半ごとに、そのテクノロジーが、のその速さというのがもう2倍になる、そしてその大きさというのがさらにその今研究しているものの2分の1になる、そのくらいの速さでそのテクノロジーが発展しているというのがそこで見せてもらいました。
We can store more and more information, infinitely more than we could 10 years ago, and it's smaller. It can fit, you know, in a little phone somewhere.
でそのそういろんなインフォメーションが本当にその小さい小さい部品の中にもう今までの何倍もの、ね、量がそこに蓄えられることができるようになってきた。
But when I was looking at all these high tech tools, I was thinking, but look at the state of the world. What are people using this information for?
でそのハイテクのいろんな道具を見てた時にね、こんなに素晴らしい発明がこうされていたとしても、一体こういうものを一体この世界の中でどういうふうに使われているかっていうのを見たときにね、どうなんだろうっていうふうに感じたんですね。
One of the biggest topics of today is how technology is being used to disseminate misinformation.
そして今現在の時代ではね、こういうふうに大きく発達してきたテクノロジーを使ってこのインフォメーションを今度はどういうふうに誤ってね、その使うかというようなことに使われている。
So, is this advancement?
それは発展と言えるんでしょうか?
Whereas the simple technology of hearing from a self-realized person.
で、自己を悟った人から聞くというそういう本当にシンプルな方法ですね、テクノロジー。
Rendering service.
そして奉仕をする。
And,making obeisances,
そして尊敬の礼をする、
and being very humble.
そして謙虚になる。
Still, this, one can discover the best information.
で、そういうシンプルなことによって最高のインフォメーションを手に入れることができるわけですね。
Without so much trouble.
で、そのいろんなことをやらなくてもいい。
And with no side effects, no bad side effects.
で、その副作用もない。
So, again, we're not against technology.
もちろん私たちはテクノロジーを反対しているわけではありません。
But Narada Muni says in the fifth chapter of the Bhagavatam that all kinds of scientific study and even performance of very development of certain kinds of arts needs to be connected to its original purpose, which is to glorify Krishna.
で、Narada Muni はその第五巻のところで言っています。そういったそのより高いテクノロジー、あるいは素晴らしいその芸術、そういったものが結局そのクリシュナとつながっていかなきゃいけない。どういうふうにしてつながるか、つながっていかなきゃいけない。それでなければそういったものの価値はないというふうに言っている。
So these are all very simple points.
でそれは非常にまあ、シンプルなポイントですね。
And you've heard them many times.
でそのことも皆さんも何回も聞いたと思います。
So now we'll take a few reflections or questions to try to deepenOr open up the conversation to a more penetrating level.
じゃあその今の話に対してその今話したことをより深く理解するためにね何か感想とか質問とかありましたらどうぞ。
Jayashree will start off the rally.
Okay, so while Lord Krishna gives benediction to the souls who wanted these mystic powers, so how Krishna helped them and what's the like purpose?
Her question, it seems to me, if I understand correctly, why does Krishna give such mystic powers to living entities? That's the question. Why does he give mystic power to living entities?
でなぜクリシュナはその人間に神秘的な力を与えるのかというそれが質問ですね。
Well, in the Bhagavad Gita, Krishna says, "Yeyatamam prapajante tamstathaiva rajamyaham." Whatever you want, I will give you.
で、バガヴァッド・ギーターの中でクリシュナはあなたが望むものを何でも私はあげるというふうに言ってるんですね。
And therefore, he tries to give us some common sense in the Bhagavad Gita that you should want a bhakti instead of a lot of other things.
だからこそ、クリシュナはそのいろんなものが欲しいかもしれないけれども、バクティを望まなきゃいけないというふうに言ってるわけです。
Even if you get mystic powers, you'll get bored of it really quickly.
で、たとえ神秘的な力をもらったとしても、それに多分どのくらいか経つとね、飽きてしまうだろう。
It seems to me the modern manifestation of mystic powers is the smartphone.
その現在の神秘的な力というものの現れは多分そのスマートフォンでしょう。スマホでしょう。
Some ordinary living entity gets a smartphone and it's very fascinating.
で普通の人がね、そのスマホを手にした時にそれを見ていろんなことができると、素晴らしいなと思っちゃいますよね。
But then two things happen.
でもそこで2つのことが起こります。
First of all,people expect more and more. It's like a drug. It's got to be better next time.
でもそれはその薬物のようにね、人々はもっともっともっとそのスマホの中のいろんな機能がもっと欲しいと思うようになっちゃうんですね。中毒に。
And the other thing is it captures the attention and it won't let go.
でもう一つのことはその人の心をもうぐっとこう掴んでしまう。でそれを手放すことはしない。
Anyway, the answer is that Krishna fulfills the desires of the living entity.
です。だからその彼女にの質問に対する答えというのは、クリシュナはすべてのその生命体の望みを叶えてくれるということです。
But he also goes out of his way to tell us how we should, what we should ask, actually ask for.
でもクリシュナはさらにその上に、その本当はどういうことをそのクリシュナにお願いしなきゃいけないかということも私たちに教えてくれている。
And says, don't ask for inferior things, you won't be satisfied.
そういうね、あまり価値のないもの、そういうものをね、欲しいと思ってはいけない。
So how Krishna helps or benefits them by giving them powers, by giving them this understanding.
How does Krishna benefits them people by giving them mystic powers?
He knows that this is not good for them, but still he gives. So how he benefits them by giving them this mystic power?
Yes.
そう、じゃあそのクリシュナがそういう人たちのためにならない、その神秘的な力を上げてもね、それはその人たちのためにならないっていうのに、なんでそういう人たちのためにそういう力を上げるんですか？
Well, Krishna's the benefits Krishna gives people, us in the material world, is long term.
で、そのクリシュナが私たちにくれる恩恵っていうのは、そのもっと長い目で見なきゃいけないんですね。
Because we're eternal, we have a long time to learn.
というのは私たち本来の私たちっていうのは永遠なものであるから、もう長い時間を持ってるわけです。
It's like he gives 8,400,000 species of life.
で例えばそのクリシュナは840万種のね、その種類の生命体をこの世に送った。
Which is really a response to the living entity's desire to enjoy material variety.
でそれはその生命体がこの物質世界を楽しみたいと思ったためにクリシュナはそんなにたくさんの種類の生命体を作ったわけですよね。
He could have just given a couple hundred species of life.
本当だったらその200種類ぐらいのその生命体を作ることもできた。
But then I would have said, come on, you know, that's only 200. It must be so. Like I would have enjoyed if I had 201.
そしたらね、だから私たちはね、その200では足りないと。もしかしたら201の種類があったらもっと
So after 8,400,000 tries in different species, you know, the living entity surely will come to this, like, okay, I tried everything.
で、その840万種のその生命体、生命の形があって、それを全て体験して、あ、もうこれで自分は全部体験したと、もうこれで十分だというところまで来るわけですね。
And a living entity is actually very powerful.
生命体というのは本当は非常に力のあるものなんで、
A lot of our powers are freedom to choose what we want.
で、私たちの力は一体自分が何を欲しいのかということを選ぶことができるということなんですね。
I mean, there are ways in which people who develop mystic powers can understand, oh, actually, these are coming from somewhere else.
そしてその、そういうものは全てどこからか来ているということを分かる、そういう神的な力を持っている人もいる。
Like Brahma realizes that.
で、ブラマはそういうことが分かった。
And therefore, he is able to worship Krishna by using those mystic powers.
だからこそ、その神秘的な力を使って、ブラマはクリシュナを崇拝することができた。
Thank you for your questions.
I have...
Go right ahead.
Hi, you talked about the mystic power, forgiveness.
Yeah.
And there must be good mystic power and bad mystic power. So,
その神秘的な力の一つで、いいですか？
そう、はじめはね、At first I was amazed that you said the forgiveness belongs to the mystic power. I thought mystic power is something very, なんて言うんだろう、unconceivable power.
Yeah.
But forgiveness
is inconceivable.
You used to hear, listen, always listen, forgive.
Because you told the elevated Brahmana has the quality of
forgiveness. So I'm just wondering at that point. 日本語で言いますか？私が言いますか？はい。神秘力っていうのに、許すことっていうのが、マシュシカプラブおっしゃったんですけれども、その許すことっていうのが神秘力っていうのか、なんかとてもピンと最初来なかったので、その神秘力の中には、大体神秘力ってヨーギが持ってる力みたいなもので、まあ、私たちがすぐに持てるような、でもいつも私たちは許しなさい許しなさいとか、そういうことを言われているので、そのまあ、いろいろ神秘力があるんだなとは思ったんですけれども、一つは良い神秘力と悪い神秘力があるんだなと思って、そのことを思ったので、そこをちょっと私はもう少しクリアにしたいと思いました。
Yeah, this power of forgiveness is extremely elevated.
許す力というのは非常にね、その発展した力なんですね。
Who has the power to actually forgive?
誰が一体そういう許すというような力を持ってるんでしょうか。
And this is, it's a very rare thing.
本当は非常に稀なものなんですね。
Other kinds of mystic powers, Krishna talks about in the 11th canto of the Bhagavatam.
で、バルガダムの11巻のところでクリシュナはそのことについてお話をしています。
Most of them are related to the material world. But forgiveness is something that is, can be developed only when one is at a very high level of realization of one's relationship with Krishna.
でも許すということは、そのクリシュナとの関係を本当に理解した、その本当に高い位置にいる人にしかできない、そういう人にしか分からないことなんです。
It's a power worth developing.
それはちゃんとそういう許すという力を発展に育ませている価値があるものです。
And we have time just for one more question. Yes.
first, ショートね。まあ、話を聞いてて、やっぱり目的 人生の目的が明確であるということがすごく大切だなと思いました。
I felt that it is very important to know、the goal of life. You have to make it clear.
それが明確でないといつも目の前の細かいことに詳細にすごくハマっていってしまう。
If that's not clear, then the things that in front of your eyes and the little details, you always your heart your mind always goes to those things.、うん
で目的が明確だと、それを満たすためにこれは本当に必要かって測りにかけられるから。
If your goal is very clear, then you can see is this really important enough for the final goal, so you can measure the importance of what you're trying to know.
で私たちにとってまあその何がそのクリシナ意識。そのクリシネ、というのがゴールなので、そのすごくあからさまの物質的なものっていうのはにはそれにくいのかもしれないんですけど、そのすごく難しいって思うのがあって、それだって献身奉仕の中でもそれがなんかこう詳細にはまっていってしまう傾向があるんですよね。
The four devotees, it's you know it's obvious that we are not so attached to these material things.But within the devotional service, there are all these things that we become very attached and very detail oriented.
で、例えば今バゴバッドギーターを翻訳し直していって、でそうするともうどこまでなんかこう正確にやるかとか、どこまでももう細かくチェックするかとか、その線引きがすごく難しくて。自分でも分かってるんだけどやり始めるともうハマっていくんですよね。
So right now we are retranslating Bhagavad Gita and he's rechecking the translation and then it's very difficult how detailed how in a small checking that you have to do and then you start checking all this stuff then it looks like it's like so many small area that he has to go into and he said,But at certain point you have to say this is enough, this is good, you know. But it's very difficult to see what's more important, where, how far should I go?
もちろんそのなんかプラブパーダのバガバタムの一巻の中でその本のことに関して書かれていて、プラブパーダがその文法的な間違いとかそういうものがあったとしてもその火事だっていう外国人でも英語でも言葉が通じなくても火事だっていうことは通じるからそれでいいっていうそういうまあ原則が書かれてるんですけど、でもそれって結構実際に適用するときに難しいなと思うんです
よね。Then the beginning of the Bhagavad Gita, it says Prabhupada says that even the translation itself is not to exactly what you know what Prabhupada said exactly right. If there's a fire.Even there's no a word to communicate, people won't understand. So,
that's the principle emergency. But still, how then not so easy to apply the practical.
Yeah, in ancient times, the priests would take great care to.Build a fire yagya.
でその昔はねその坊さんがその火の儀式をするものをね非常にその正確にもうちゃんとこうきちんと作ってくれたそういう場所ね。
In fact, the science of geometry and trigonometry comes from the Vedic times, specifically for developing the fire pit in the exact proportions it's meant to be developed.
数学とか図工学なんていうの工学図形図形学幾何学幾何学とかそういったものはその火の儀式のその火の燃やすこの場所ですね、うん、それを作るためにどのくらい正確にするかということから始まった。
All of that is connected to performing the yagya.
それはすべてその儀式を遂行するためのそれとつながったものですよね、その知識というの
は。It takes a long time to develop that and to put one's attention into it.
で、それってもう本当にそこに心を集中させてそのものをあの高めていくというのはやっぱり時間がかかりますよね。
And similarly in the Sankirtan movement, there are a lot of details that we have to attend to.
だからサンキータン道も同じことです。本当にその細かいことにその気をつけていろんなことをこう計画していかなきゃいけない。
But when the person who's attending to the translations is faithful to the parampara.
そのあの、まあ、翻訳に携わっている人っていうのはそのパランパラに忠実な人だ。
Then the power will come through.
そうするとそこからその力をもらうことができる。
The Prabhupada says in the first canto of the Bhagavatam, fourth chapter, the first verse.
第1巻の
141,
yeah. 第1巻の4章の4節ですね、あのバガヴァタムの。
He says that one who's representing the philosophy in speaking or writing.
で、その、まあ、本にしてもいいですし、あるいは話すにしてもいいですけれども、その哲学をこうもう一回それを繰り返してやってる人というのは、
should not try to surpass the previous acharyas.
前のアチャーリアたちを超えてはいけないと。
You shouldn't think, I'll bring out some new meaning.
私はそれにね、まあ、新しい意味を付け加えようとか、そういうふうに考えてはいけない。
But at the same time, that person has to think how to bring the teachings of acharyas into a language that the people I'm presenting for will understand it.
でも同時に、そのアチャーリアたちの考えが私たちが今ここで教えてあげようとしている人たちに理解できるような形でね、どうやったらそれがそういうふうに表すことができるかというと考えていかなきゃいけない。
And that's an empowered activity.
それは力を与えられた活動なんですね。
That's why those who are translating Prabhupada's books, they're qualified if they're following very carefully the process themselves.
Prabhupada の本を翻訳するときには、やっぱり自分自身が彼の教えに厳格に従っているということがその資格になります。
They're faithful.
そうやってちゃんとその忠実に
やるということですね。Yasya devi prabhaktir yata devi tathagarau tasyaite katita yarta prakashante mahapanaha. Only if you're very faithful to Krishna and Guru when you're presenting this knowledge does it come through properly.
でクリシナとグルに本当に忠実な人がその知識を教えるにあたってちゃんと正しい方法で教えることができる。
So these are the two last points and then I'll end the class.
で、2つあとあのポイントがありますけれども、それでクラスを終わります。
One is that whatever kind of painstaking detail you go into in your service to be able to perform yagya,is maybe necessary and also that is very purifying.
そのヤギャをするために本当にもう努力してその正確に細かいところまで見てそのヤギャをどういうふうにしていくかというのそれは is necessary?
Yeah, you should go into
それは必要なことだと。
But at the same time,
it purifies.
それはその人を浄化させることだ。
But also it's true that at a certain point you have to deliver it.
でもどこかではね、それはちゃんと人に見せてあげなきゃいけないわけですよね。人に伝えてあげなきゃいけない。
Especially with writing.
特にその本を書くときはそうですね。
But Steve Jobs used to tell his engineers, he said, at a certain point it's good enough. We have to actually ship this out. We can't work on it forever.
Steve Jobs もね、言いましたね、そのエンジニアの人に。もうある程度まで来たらもうこれでいいんだと。でこのできたものをね、やっぱり人に売っていかなきゃいけないわけだから。
And Prabhupada, when he was doing his books, he knew that there were places that could be done in a more refined way.
で、Prabhupada もその本を書いてるときにね、もっともっとこの、あの細かいところを見て完璧にできる場所もあったけれども。
So he told Pradyumna, you keep a book.And every time you find a mistake, then you record it, and the next time you print it, then you fix the mistake.
で、プラディマさんに、あの、その、まあ、間違ったところがあったら、それを書き出しといて、次にこの出版するときに、それをあの、そこに入れてね、直しながら、新しいのを出版すればいいって言っていました。
But with books, just like technology, unless you're going to distribute them and read them, then what's the use?
本もね、そのテクノロジーと同じようにそれをちゃんと出版して人に配らなければ一体その価値はないでしょ。
Thank you very much everyone for coming to the Srimad Bhagavatam class.
バルタムクラスで見つけていただいてありがとうございます。
All glories to the determination of the devotees here in ISKCON Japan.
ISKCON Japan のディボーティーのその固い決意。
Natural Marman. Natural Marman.